こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ新規開拓基礎の第3部をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。新規開拓講座戦術編です。それでは行きましょう。まず概要編と戦略編を見ていただいたと思います。新規開拓をする上で絶対に必要なのは戦略です。めんどくさくっても戦略から必ずやってください。今回の戦術というのは実際にお客様とお会いしてどのように最初お話をしたらいいのか、どんな話の進め方をしたらいいのか、そういった細かいテクニックのような話、どうやってアポイントを取ったらいいのか、どんな提案の準備をしたらいいのか、どんな資料を持っていったらいいのか、こういうものです。多くの営業さんそっちの方に興味関心を持つんですけど、でも戦略を間違えたらどんなに戦術を鍛えても数字はいきません。今回は戦術なんですけど、既存のお客様をメインで営業活動してきた方はこのあたりが結構わからないかもしれないので、その他のプロセス構築講座とかその知識も頭の中に入れて、そして今回のこの戦術編の話も聞いていただきたいと思います。お客様の購買意思決定のプロセスは古典的にアイドマと言ったりします。まず気づいて、興味持って、そして欲しいという欲求を抱いて、で記憶に残します。記憶に残さないんだったらアイドマではなくアイダになります。 M が抜けます。でもだいたい興味を持って、しかもそれ欲しいなと感じたとしても、でもまだいいかと思いがちなんですよ。ですのでメモリー、記憶に残しておくという時期がある。何らかのきっかけによって最後アクションするということ、 IDMA でアイドマです。お客様がどの状態であるのか、その状態を正しく判断した上でどう声をかけたらいいのか、どういう情報提供をしたらいいのか、営業は切り替えていかないといけません。もちろんお客様の状態を無視して商品紹介とか商品の売り文句とかアピールポイントばっかりずっと言い続けるというものです。生産性は非常に悪くなりますよね。本当はそのお客様からお仕事もらえたかもしれないんですけど、相手の状態を無視してこちらの都合で営業トークを展開したら関係を築くことができませんもんね。営業だけじゃなく社会人として原理原則は相手の立場に立って物事を考えるということです。相手視点を無視して自分視点で営業活動して生産性の高い仕事ができるかっていうと、できるはずがありません。ですのでお客様がまず気づいていないんだったら気づかせるという接し方が重要です。そして相手は気づいてます、分かってます、でも興味がないんですというんだったら、相手をその気にさせるようなそういった接し方、トーク、相手に渡す資料というものも考えないといけないということですね。そして興味関心はあるけど、でも欲しいとはあんまり思ってないんだよね。皆さんどうですか？そういったものってたくさんありませんか？例えば私個人で言うと浄水器ってありますよね。浄水器、私は興味あります、関心あります、でも欲しいと思ってないんですよね。なので浄水器どうですかって言われても欲しくないから、なので私みたいな人に浄水器を売りたいとするんだったら興味関心はあるので、浄水器があるとね、何がいいかっていうと、このメリットとかそういったものをちゃんとお伝えしないと、安いですよとか他の会社のこの浄水器よりも何がいいか、差別化要因とか比較資料とかを渡されても全く私嬉しくありません、意思決定もしません。相手がどの状態にあるのかということを見抜かないといけないということですね。興味あるんだけども欲しいと思ってない人に関しては欲しいと思わせる、どんなメリットがあるのか、もしくは今問題を抱えてるんだったらその問題を放置しておくとどんな深刻なことになっていくのか。例えば私浄水器がない、そしたらこんな病気になるかもしれませんよ、私に言うことによってマジでってなりますよね。普通の蛇口から出る水で料理をし続けたりお茶を沸かし続けて、そのお茶を飲み続けたらどんな問題に発展するか、こちらのグラフを見てくださいなんて言われたらマジかよってなるかもしれないですね。今私適当なことを言ってるので本当かどうか分かりません。でも相手にそれを欲しいと思わせるためにはそういったトークが必要なんですよ。浄水器の価格だったり比較表ではないということですね。で実際に私がちょっと欲しいかもって思ったとしますよね。 でも例えば浄水器を買うためには妻の了承も得ないといけない。そうすると面倒くさいと思う。買おうかな。でも浄水器が欲しいとかこの値段で買ったらいいみたいなことを妻に言うのは面倒くさいし、おそらく妻はそんなもんいらんって言うに決まってる。気が進まないなみたいな。こういうことって実際あるわけですよ。法人相手でもそうですよね。それ必要かもしれないなと。じゃあってなるかもしれないんですけど、部長は社長を説得しない限りはその商品とかそのソリューションを導入することはできないとしますよね。そうすると必要だなと思うんだけど、でもちょっと面倒くさいなとか、今その他にもいろいろとやることがあるし、社長が OK を出すかもしれないんだけど、でもその代わりにもっと自分が社長に訴えたいことがあって、それが2の次3の次になったら嫌だなと思ったりするわけですよ。どんな家庭でも、どんな個人でも、どんな会社、組織でも、それぞれいろんな事情があるわけです。担当窓口の方がその価格だったら買ってもいいかなと言ったとしても、じゃあすぐに意思決定してもらうように組織の中で働きかけるかっていうと、それはまた別の話なんですよね。ですからそういうこともきちんと営業はわきまえないと、いろいろ検討したけど今回の話はなかったことにしてくれって言われてしまったら残念ですよね。だからこのお客様の頭の中に記憶しておく、忘れないようにさせておくというこのステップってとても重要なんですよ。部長欲しいんですよね、もう導入は決めてらっしゃるんですよね。そうやって念を押すと部長はそうなの確かにもうね、それは500万ぐらいかかるのは分かった、その予算取りもできるけれどもちょっと待ってくれ部長、どうせ決めるんですから即決でお願いします。今だったら500万円のところを450万円にしてもいいです。どうでしょう、迫っていいかどうかなんですよね。分かったって言うかもしれませんけど、そんな風に言うんだったらなしにしてもらってもいいかな。こっちはこっちでいろいろと事情があって、社内のいろんな政治的なものもあるから、それを無視してそういうふうに私に言うんだったらなんかねちょっと違うような気がするんだよねと、言わないけど頭の中で思うんですよ。なんだっていう。そうするとだんだんその営業から電話が来てもメールが来てもする、いつの間にかフェードアウトっていうことになりかねない。新規開拓と既存のお客様進行開拓は全然違うんです。慎重に行かなくちゃいけないし、でも行くときは行かなきゃいけないんですっていうことなんですよね。待ってるばかりではいけません。必ず能動的に接触しなくちゃいけません。けどその能動的な接触の濃淡、メリハリというものをしっかりと相手に合わせていかないといけないということなんですね。この心がけがとても重要です。そんなに細かいテクニックが必要かっていうとそうでもないんですよ。そんなにものすごいテクニックが必要だっていうんだったら、よっぽど売れる商品じゃないっていうことだと思うんですよね。ものすごい資料とかねツールがなくてもいいです。重要なことはお客様ごとにそれぞれ事情があって価値観とか考え方も違うわけですので、お客様によってはすぐに決断する方もいらっしゃれば、なかなか決断できない方もいらっしゃるわけです。社内の根回しに時間がかかるっていう、そういうお客様もあるわけですね。それぞれの都合に合わせて営業は立ち回りをしないといけないということです。またこのトランスセオリティカルモデル TTM というものも覚えておきましょう。これだいたいアイドマと同じような似たような話なんですけど、これは人が行動変容を促すときにどのようなステージで変わっていくのか、それを表現したモデルです。5つのステージがあります。まず1つ目が無関心期、2つ目が関心期、3つ目が準備期、4つ目が行動期で、5つ目が継続期となっています。例えば趣味で考えたら分かりやすいですよね。ある人が絵を描くということに興味がないとしますよね。でも友達から絵を描こうよ一緒に、絵のセンスあるよ、昔から思ってたんだけど絵の勉強してみたら、私もやってるから一緒にやろうよってずっと誘われたとしますよね。でも最初は無関心なんですよ。いやいや絵なんて全然興味がない、絵を描くなんて考えたこともない、もう私50歳過ぎてるんですから、もう今更絵なんてやりたいとは思いませんって言ったとしますよね。でもその友人は、いやあなたが描いた絵とかイラストって絶対センスあるから、ちょっとやっただけですごく上手くなるからどうってね、ずっと言われ続けたらするじゃないですか。いやいやいいってっていう。でもいろんな情報に触れていくことによって、いやでもちょっと興味出てきたかも とかね、いやもう50過ぎて やることもないし、ええかーってちょっと関心持ったとしますよね。で実際にどっかに行って、まあ、一人で絵をちょっと描いてみたら、そのインストラクターみたいな方からあなたセンスありますよって言われた。そうするとやっぱそうなのかとその気になるかもしれないですね。そうすると準備期に入る。ちょっと本格的にやってみようかな。また先ほどご紹介した友人と会って、いや実は前言ってたじゃん絵とか興味ないかって。あれね1年ぐらい経ってから何かのきっかけでちょっとね絵を1回だけ教室に行って習ったんですよ。描いてみたらそのインストラクターの先生にセンスがあるって褒められて、ちょっとねその気になっちゃってんですよね。なんかね始めようかななんて思ったりしてるんです。今ちょっとね近くの絵を習えそうな教室とかそういったものを調べてる段階で、つまり準備期に入ってるから、そういう話をするわけですよ。そしたら友人がいいタイミングであった。実は私が通っているこのスクールで新しい生徒さんを募集している。今だったらキャンペーンやっててこうでこうでこうでと。せっかくだから3ヶ月間ぐらいこの教室行ってみない？そんなに高くないから。3ヶ月で多分2万9800円ぐらいだから。それがいいんじゃない？って言われて、あ、2万9800円？それ結構いいかも。やろうかなって。そうすると行動期に入るわけですね。で、1回2回行動した。3ヶ月やってみた。でも継続するかどうかわからない。なので、継続するには継続するためのフォローっていうものが必要だったりするわけですね。行動変容の世界的に有名なモデルで言うと、先ほどご紹介した TTM というものがあります。なので、これっていうのは当然お客様に対しても当てはまるわけです。だいたいアイドマの考え方とよく似てますよね。そもそも関心がないとか、そもそも認知してない、気づいていない、何度も何度も情報に触れていくことによってだんだん関心が芽生えてきて、興味持ち始めて欲しいと思うようになってきて、実際に行動を移す、このステップっていうものを必ず頭の中に置いて新規開拓をやっていただきたいと思います。繰り返しますけれども、既存のお客様の進行開拓をメインで営業活動をやられてきた営業さんであれば、全然違うんだということ、それは必ず認識していただきたいと思います。既存のお客様の進行開拓で実績があるからといって、新規の開拓が得意になるかっていうと、全く違うっていうこと、それは覚えておいてください。それよりも、新規のお客様開拓でかなり実績がある。そういった方がキャリア採用で営業組織に新たに加わった。そういったメンバーの方が実は新規開拓得意かもしれません。我が社が扱っている商品とか、今お付き合いしているお客様のこととか、それをどれぐらい知ってるかどうかっていうことは、実はあんまり重要じゃないんです。新規のお客様開拓というのが。重要なのは、相手の状態に合わせてこちらが臨機応変に営業の姿勢とか営業のトークとか営業で扱うツールを変えることができるか、ここにかかってるということです。今回の講義は以上です。ありがとうございました。